収録編。まず台本をいただいて、一旦目を通して最初に思ったことは、漢字が多い。いつつちゃんは全然漢字多くなくて、むしろひらがなのセリフの方が多いんですけど、最初に出てくる上辺野さんとか、まどかさんとか、黒部くんとマジアレラジオの DJ さんとかね、まあ DJ さんは私と同じで語彙力がないラジオだったのでちょっと楽しそうだなって思ったけど、なんかみんなめちゃくちゃ難しい感じのセリフ喋っててすごいなーって思いました。いつつちゃんが幼女でよかったなって。もしインテリ幼女キャラだったら今頃大惨事ですよ。全部のセリフに飛び振ってもらわないといけなかったかもしれない。ゲームプレイクリア後におまけトークっていう隠しボーナストラックじゃないですけど、なんかあるんですよ、私が収録した音声が。一応それも台本があって、その台本に沿って読んで収録したんですけど、あまりにも本編で漢字が読めなさすぎて、おまけトークの台本にはほとんどルビが振ってありました。いやー、ありがたいなー。いつつちゃんは漢字が少ないキャラクターでよかったなって思いました。続いて、演技をする際に自分なりに頑張ったところ、工夫したところがあれば。頑張ったのは、いつつちゃんが鈴木たちに誘拐されてからアジトでやった怖い話パート。皆さん、プレイしていただけましたでしょうか？ナレーションがね、いつつちゃんなんですよ。で、雰囲気をどっちでもいいや。を出すために、ちょっと暗めというか、声のトーンを下げた喋り方で、どうせなら演技しましょうというディレクションをいただきまして、撮ったんですけど、もともと滑舌が良くないのと、普段あまり低い声を出して喋る機会がないので、
極端に低い声でなら大丈夫なんですけど、
このナレーションを収録した声のトーンが絶妙に難しくて大変でしたね。あとマイクちゃっちくて何回もノイズが入っちゃってリテイク出しまくりでした。逆に楽しかった回は、ママであるいつきさんとライフガードを買いに行ったコンビニ会。これは本編とは別に台本をいただいたので、本編を一通り撮り終えた後に収録しまして、本編はいつつちゃんを試行錯誤しながら収録してたんですけど、コンビニ会は私の中のいつつちゃんというキャラクターもだいぶ定まってきてからの収録だったので、大好きなライフガードを買ってもらえて生き生きしたいつつちゃんが演じられたのではないかなと思います。ただいつつちゃんが王国民っていう設定、王国民っていうのは声優の田村ゆかりさんのファンのことなんですけど、コンビニ会の台本をいただくまで知らなくて、多分私がいつつちゃんのキャラクターボイスを担当することになってから決まった設定だとは思うんですけど、いつつちゃんと一緒で嬉しいなって思った矢先に、声優くじのゆかりんの声真似という無茶ぶりがあって、キャラを無視して後進の一言って台本には書いてあったんですけど、もう好きだからこそめちゃくちゃプレッシャーというか、全然似てないのに次の小山くんと大谷さんのセリフには似てるって書いてあるから、 何回も自分で撮り直しました。あ、ちなみにあのセリフは魔法少女リリカルナノハのナノハさんのセリフです。クオリティについてはどうかご容赦ください。これで一通り収録を終えたわけなんですけども、ゲームの収録って難しいなって思いましたね。特に 2.5 はナナヤくんは登場しないので、プレイヤーは完全なる第三者視点というか、キャラクターとキャラクターとの掛け合いでお話が進んでいくので、私ちょっと舞台をかじっていたので、その舞台では相手のセリフを受けて自分のセリフを返していくっていう掛け合いができるけど、ゲームだと、まあスタジオ収録だったらまた別だとは思うんですけど、今回自宅収録だったので、相手がどういう風にセリフを投げかけてくるのか想像して自分の声を収録しないといけないので、そこはすごい難しいなって思いました。でもゲームが完成して、私デバッグも担当したので、皆さんより一足先にプレイさせてもらったんですけど、自分が収録したただの音声ファイルだったものがキャラクターのイラストだったり、他のキャラクターの声だったり、 BGM と合わさることによって一つの作品が完成していて、私の演技は全然うまくないけど、それでも私の声がこの作品の一部になれたことが嬉しかったです。いつぞちゃんの印象はやっぱり収録前と収録後ですごい変わっていて、キャラクターボイスの応募のキャラクター概要のページに、人見知りでマイペースで実年齢に対してはやや言動が幼いっていう風に書いてあったので、最初にサンプルを提出した時は、今のいつずちゃんの演技よりももっと声のトーンも低いし、暗い印象というか感情の揺れ幅が少ないように演じてたと思うんですけど、実際に台本をいただいて収録を始めてからは、ママに甘えてみたりとか、声優くじにテンション上がったり、人を煽ったりとか、感情というか起伏が激しいとまではいかないけど、いつずちゃんは感情豊かな子だったので、これから夏休み編でナナヤくんだったりリッカちゃんやヤエちゃんとどう絡んでいくのか楽しみです。ということで、収録パートのお話はここまでです。